こんにちは、仮説の酒井です。Facebook とかではですね、たくさんの写真あげたりしたんですけど、11日から福岡、長崎の方に行ってきました。で、今回の目的は福岡の六本松蔦屋さんでの3ステップ時間管理の出版イベントなんですけど、定員は30名でですね、事前情報では20名ぐらいだったんですけど、まあ実際蓋開けてみると当日参加の人も入れて、定員少し超えたぐらいの雰囲気でとてもありがたかったですね。オンラインとかじゃなくてリアルに目の前に人がいる状況でのセミナーとか講演っていうのは実は結構久しぶりで、その辺の空気感というか雰囲気のつかみ方とかなまってないかなとか心配もあったんですが、やってみると皆さん食いつくも良くてですね、ところどころ笑ってくれたりとかして、すごくこう楽しく気分よくセミナーができました。でもうですね、ほぼオンラインばかりになっちゃってるんですが、やっぱりリアルでセミナーやるっていうのはまた違う良さもあるなと思いつつ、こう最近のやってないことを少し反省をしているというところですね。で、今回ですね、実は11日福岡の後にですね、15日の夜にも、熊本の蔦屋さんでですね、同じくイベントをやる予定だったんですけど、実はそれはですね、その3日前ぐらいに参加予定人数を確認したらですね、お二人ということで、ちょっとこう、お二人のために福岡とか熊本にですね、あと4泊して、その日を待つっていうのもちょっと辛いなと思ったりしたので、今回は見送りということでお願いをさせていただきました。でもちろんですね、スタッフの方とかですね、ご紹介いただいた方とか申し訳ないなという気持ちもあったんですけど、まあいろいろと考えて、そのようにしたんですね。で、ただですね、この判断はもちろんこうそうする前も悩んだんですけど、もう京都に戻ってきてからもですね、こうずっと考えてるんですよ。果たしてあれは良かったのかなと、ああいう判断で正しかったのかなっていうことを何度も何度も考えたりしてるんですね。で、そういう中でですね、今日なんですが、ふと、あ、そう考えるべきだったのか、みたいなこう切り口というか観点が思いついて、これはですね、結構強烈に後悔というか、その時にですね、この考え方に思い至っていれば、また違う判断もできたのかもな、なんていうふうに思っています。で、それがどういう考え方かというと、僕はですね、買ってくれる人、つまりこう参加してくれた人ですね。で、その人数で今回判断しちゃったんですけど、それはもしかするとですね、近視眼的というか、目の前のことしか見えてなくって、本当は買ってくれる人、こう参加者じゃなくって、売ってくれる人ですね。つまり今回は蔦屋さんのこのスタッフさんとの関係を構築するということを基準に判断するべきだったんじゃないかなっていうふうに思ったわけです。で、買ってくれる人というふうに考えると、それこそこうじゃあ熊本の場合は2名で、それから何名か増えたとしたって大した人数にはならないですよね。で、かつですね、それが満席になったとしたって30名とかなわけです。で、しかもですね、30人全員が買ってくれるわけではないということなんですが、これだとですね、レバレッジで、これテコって意味なんですけど、こうそれだと僕レバレッジが効かないと、で僕1人だけ1人力止まりなんですよね。僕もそんなにずっと毎回福岡とか熊本に行けるわけでもないわけですから。でもですね、今回の目的をもしもこう蔦屋さんのスタッフさんとの関係づくりというふうに置き換えて、それが達成できていたとすれば、蔦屋さんのこのスタッフさんはずっと現地にいてくれるわけなので、そこでこう酒井さん応援しますよっていうふうに言ってもらえたとすると、それこそ僕がどこにいたとしてもですね、ずっとこう本を売り続けてくれるかもしれないと、そういうことをですね、もう全然思い至らなかったんですね。で、そういう意味で今回のこう熊本のキャンセルは、むしろこうスタッフさんの印象としては当然良くはないだろうし、もしかすると完全なこう戦略ミスというか、間違いだったのかもしれないなということに今更気づいてですね、少しこうお腹が痛いというかモヤモヤしてるわけですね。で、そうなんですよね。今回の僕のミッションはですね、出版イベントをやりに行くということじゃなくて、そういうこと極端な話ですね、イベントに参加してくれる人たちを満足させることでもなくて、そういうことを通して蔦屋のスタッフさんに応援してくださいとお願いしに行くこと、これが本当は僕がやるべきミッションだったんじゃないかなっていうふうに思って、すごくちょっと悔しく感じてるんですね。で、とはいえですね、それも捉え方の問題で、今回のこの流れのおかげで僕は人生初のこう熊本行かなかった代わりに長崎に行ったんですけど、空港もあるんで、で、そのおかげで僕は人生初の長崎に行って楽しい思いもできたというのもあるし、あとはですね、今回このキャンセルをせずにですね、特に何も考えずに、なんか少ないなと思いながらギリだけでですね、こう熊本に行って出版イベントを数人の向けにやっていたとしたら、こういう気づきはなかったかもしれないなとも思うんですね。 だって自分が一応やりますって言ったことをやってきたわけなので、京都に戻ってまでこうあれ良かったのかなって考えることはないわけです。集客のことはまた考えるかもしれないですけど、それだともう本当にただの集客の話なので、やり方の話になっちゃうんですね。で、そういう意味で本当に今回の気づきというのはとても大きいと思っていますし、それに気づけた、それに思い立ったのはやっぱりこうキャンセルしたからかなというふうに思います。そうなると今回もまあこれがベストだったんじゃないかなというか、まあベストだったと思えるようにこれから行動していこうというふうに思っています。で、よかったな、今回は本当にね、最初は後悔が先に立ったんですけど、今となって本当にこの気づきのおかげでよかったなと思ってます。素晴らしいというかですね、考え続けた、終わった後もずっと考え続けた自分がこうよくやったなっていうふうに褒めたいような気持ちですね。でせっかくなんで、これをですね、聞いてくれたんであれば、通訳でも翻訳でも、それ以外でも何でもそうなんですけど、応援してくれる人を増やすと。そういう目線と、あとは、じゃあ、誰に応援してもらえるといいのか、応援をお願いするべき人は誰なのか、ということを、どこか、こう、目線を持っていただけたなら、またちょっとですね、僕みたいに近視眼的なとか、短絡的な判断をしてしまうことを避けられるかもしれないので、ぜひ、僕のこの話を教訓にしていただければと思います。じゃあ通訳や翻訳の場合はどんな人に応援してもらえると強いのかということなんですが、まあ普通に考えるというか、やっぱりこう通訳エージェントとか翻訳エージェントのコーディネーターじゃないかなとは思います。もちろんですね、いろんな人に応援してもらえるのはありがたいことなんですけど、ここで考えたいのはさっきもちらっと言ったレバレッジなんですね。でこの場合は仕事ありきと考えた場合の応援者なので、表現をちょっと極端にすると、応援を求めるべき相手はたくさん仕事を持ってきてくれる人ということになります。例えば通訳も翻訳も関係ない昔からのお友達とかですね、親友とかですね。でそういう人が応援してくれたとして、もちろんそれはありがたいし嬉しいし勇気づけにもなると思うんですけど、それとは全く別の観点で、じゃあその親友の応援が通訳翻訳の仕事につながるかと考えた時には、ちょっとまあ違うよねと、ビジネスとしてのキーパーソンにはならないということですね。エンドクライアントの場合もそうかもしれないなと思います。エンドクライアントはですね、通訳や翻訳を気に入ってくれたとしても、もちろんこうリピーターにはなってくれるかもしれないし、そのクライアントが持っている仕事の分量がたくさんあるんであれば、それはそれでビジネス上の存在感も大きくなるし、応援してもらえばいいんですが、ただ広がりとしてはやっぱりちょっと限定的にはなりますよね。でそのクライアント担当者の一人力というところかなと。でこれはもしかすると僕の出版イベントの参加者さんたち、読者さんたちっていうふうに置き換えることができるかもしれません。ただ参加者さんとか読者さんの中にはですね、ブログをやってるとかでこう発信力を持ってる方もいらっしゃると。だとすると、その方のブログ記事からまた興味を持ってくれる方いるので、それはそれでこうレバレッジは効いていくということになるんですけど、同じようにですね、クライアントの担当者さんがすごいこういろんな人を知ってるとか、どんどんもう紹介してくれる人だということであれば、またこれも変わってくるかもしれません。あとはですね、通訳翻訳の先輩とかスクールの先生とかですね、でこの辺は師匠弟子という関係になればまたもしかすると違うかもしれないんですけど、この辺になるとですね、究極的には競合とも言えるわけで、応援と言っても実利としてはまたちょっといろいろこう心情的なね、しがらみとか出てきたりとかして、むやみに私のことを応援してくださいとは言いづらいかなとは思います。でこういうことを考えていくと、やっぱりこう通訳翻訳で考えた場合にはエージェントのコーディネーターを味方につけて応援してくださいっていうことができれば強いんじゃないかなと思います。それこそたくさんの案件をさばいているので、コーディネーターがあなたのことを応援しますと言ってくれたからには案件の紹介がイコールということになるので、ぜひそういうところを考えてみて関係を作ってみてください。中にはですね、こう先日もそういう方がいらしたんですけど、本当にですね、この人よほどこうエージェントにひどくされたのかなと思うぐらいですね、こうエージェントを敵視している方もいるんですね。でその時は目の前にいらしたんで、僕だけじゃなくて何人かいる場でそういう話をしてたんですけど、その言動を見ててですね、当然僕もですね、その人を応援したいとは全く思わないし、むしろこう危うきに近寄らずというか、完全にスルーしてですね、特に反論もせずに聞き流すというか、そんな感じだったんですけど、多分まあ他の人が流せるようなこともきっとその方は被害者意識が強くて、なんで私ばっかりとか、こいつは何も分かってないとか、周囲のせいにしてるんじゃないかなって思いながら聞いてたっていうのは、ちょっとこれはまた別の話なんですけど、要はですね、コーディネーターは敵じゃなくて味方にしようっていうことですね。で最初から敵だと思っていると、味方になるわけがないんですよね。言うこともできないですし、 でもちろん相性もあるし、中には単に本当にシンプルに意地悪なコーディネーターとか、本当にシンプルに仕事ができないコーディネーターもいるかもしれないんですけど、そうした相手には引っ張られないように気をつけるというかね、選ぶ必要あるんですが、それはまあ、相手次第というかね、エージェント、あるエージェントがひどかったからといって、別のエージェントももう一緒くたにして、エージェントは敵だみたいになると、すごくもったいないなとは思います。なので、まずは最初の入り口ですね。その相手を見る目を応援してもらうにはどうしたらいいかなとか、この人に応援してもらったらどうなるかなっていうことを想像してみると、そういうところから考えていくと接し方も変わってくるんじゃないかと思います。ということで今日のポッドキャストはここまでとなります。仮説ポッドキャストでは皆さんからの質問を受け付けています。質問はメルマガ仮説通信についているフォームから、またはブログのポッドキャスト質問フォームからお送りください。あとは感想ももちろんお待ちしています。でそういえばですね、最近また質問があまり来ないなーなんて感じてます。まあ、ブログとメルマガと両方ちょっとやるようになって、そこも変わってきたからかもしれないんですけど、いずれにせよですね、悩みがないということも多分ないと思うので、ぜひまあ気軽に投げていただければ、僕としても話しやすくなるので、ぜひ、送りいただきたいと思います。もしかすると中にはですね、以前送ったけど答えてくれてねえじゃんとかいうのがあるかもしれません。その場合ちょっと申し訳なかったんですけども、もう一度送っていただければ、取り上げられるんじゃないかなと思います。繁忙期もね、そろそろ終わりというか、12月になると通訳の方は特にですね、お仕事はなくなっていく時期だと思うので、じゃあその期間をどう過ごすのか、なんてことを考えておくいい時期じゃないかなというふうに思います。それでは、良い週末をお過ごしください。